エイトネットカフェ。この番組は新感覚学習インターネットを利用したオンライン家庭教師サービスエイトネットの提供でお送りします。時刻は11時になりました。皆さんこんにちは。エイドネットカフェの時間です。今日もエイドネット九州スタッフでありドマーニ代表でもある中山純子さんにお越しいただいております。
はい、こんにちは。よろしくお願いします。
先週はお休みいただきまして、ね、ありがとうございます。
いや本当リリーさんお休み で、
、はい、
でちょうどですね、はい、その時に終わった後メッセージもらいまして、もうリスナーさんが結構メッセージいつもくれる方
本当ですか、
増えてきたんですよ、ね、はい、でリリーさんがの声がなくて寂しかったという。
嬉しいです、うん、ありがとうございます、
は
い、
そしてともみさんの声が新鮮だったと。
そうですよ ね
やっぱりこう、ね、いつも聞いて毎週聞いてらっしゃる方にとっては、うん、あらってちょっとやっぱり新鮮な違和感もあるみたいです、ね、
ありますよね、
うん、
そしてまたあのこのエドネットあのカフェでは私たちは1年生のお母さんなんですけど、あのともみさんは先輩お母さんなので ね、
高校生ね、
いろんな意味でね、あの子供さんが中学1年生も下のお子さんいらっしゃるので ね、
中学と、
まあ、1年生1年生で ね、あと高校生と
現状がわかる、
そう、
教育事情が
ですね、そうなんですよね、うん、いやもうね運動会のね練習が始まってる小学校もねあるんですよ。
で
うちはそうなんです、5月なんです。
5月組なんですね、うん、
10月組ですか。
10月組です。
なるほど。なのでね、あれ、いろいろ考え方ありますけど、はじめはね、今頃、もうなんでって早すぎるとも思ったんですが、うんうん、あの、もういい方に考えてですね、
そう
こう、ああいうね、催し物があることで、ぐっとお友達にもっと慣れてっていうか、こう、深く、あの、なって、で、それからね、あの、一年を通すっていうのもありですし、逆にお友達になってね、もうみんなね、こう、仲良くなってから運動会にね、
入
る。
そうですね。
まあ、どちらもありだなと。
どちらもありですよね。
ね、
まあね、本当に、どちらも経験してみないと分からないので。
そうなんですよね。
また教えてください。はい、春の運動会の様子もですね。
はい。純子さんの方はどうですか？東と西でまたね、ちょっとね、うん、スタイルが違いますけど。
違いますよね。福岡って本当にいろんな ね、
うん、
学校も一括りではないなと。
そうですね。確かに。やっぱりあの、微妙に教科書が同じでも、あの、進み具合とか、宿題の出し方とかね。それぞれの ね、小学校によってオリジナルですね。
この前も同じ保育園のお母様方が何人か卒園以来久しぶりに会って情報交換をしたんですけれど、はい、宿題の本当に出し方も、うん、例えばある学校は本読み、
音読に力を入れてる、
ね、そちらばかりと、うん、でプリントの宿題が全然ないけれど、うん、うちはプリントばかりなんですよね。
あ、そうなんですね。
そうなんです。でそういうこと言うと本当にプリントないの、隠してないのかなとかお母さんが不安に思ったりね。
本当なんですよ、うん、だからある意味予想を見て比べちゃうのでなんか大丈夫かなっていう ね、こう焦りとかありますけど、まあ、独自の小学校のやり方でまず馴染むっていうのがね一番なので。
そうそうそう、
ね、
本当そう思います。
面白いですよね。
昨日もちょうど博多区の小学1年生のお母さんと、まあ、お仕事でお会いしたんですけども、ちょうどその方も1年生ママなんですよ、ね、
はい、
でやっぱり学童保育、こちら福岡市はファミリールームって言いますけれど、
はいはい、
ファミリールームのお話をこう聞いたりして、うん、やっぱりそのやり方も同じ福岡市管轄でも違ったりしてですね。
なるほどね。
私もいつも5時あの早く仕事が終われるときは5時ちょっと前に行くんですけど、毎回教団のところにファミリールームの先生がいてなんかゲームやってますもんね、集団でじゃんけん大会とか。
あ、そうなんですね、いや面白いですよ ね、あのそれぞれその学童についても、うん、あの工夫がねなされてますし、地域にねよってやっぱ色がちょっと違いますからね、あの面白いなって見てますね。
私これぜひお母様方にお伝えしたかったのが、うん、学童保育、私はあのちょっと私自身の不手際で5月からの申し込みになったんですけれど、
ね、
まず本当これ20日締めでした。20日締めです。もう来年の方ぜひ気をつけてください。20日締めで翌月から入れるんですけれども、はい、あの入ってみてそれまでいっぱいいろんな情報を聞いてたんですね。あんまり学童合わなかったとか、
ね、やっぱりマイナスのイメージがちょっとね、
やっぱり聞くのはマイナスのことが多かったので心配して言ってたんですけど、いやいや、あのやっぱり案ずる馬が安しというか、
うん
うん、やっぱりいいところをどんどんこう、うん、そのファミリールームのいいところも探していくと、うんうん、やはりこう年配の先生がうちのルームは多かったんですよね。もう本当に 大先輩のお母様方、はいはい、
もうね育て上げたね。
そうそうそう、うん、でその方たちがもう一生懸命親身になってそれの接してくださってるのを見て、うん、うん、また保育園や幼稚園とは違った、また小学校の先生とは違った良さがあるなと。確かにもう野放し状態ではありますよ、子どもたちって。
なるほど。
そういった言語もしつつも、はい、好き勝手なこともやっているけれど、そうなんですね、これもまたね、社会の縮図を見るようでもあったので。
そうですね。まあ、早かれ遅かれ、うん、そういったね、環境には自分たちって入りますよね。うん、
ね、
なんかこう、交換留学にしても、いろんなね、学生が来ますし、あと地域の子ども会にしても、そういった場面はありますし、
そうそうそうそう、
なんかこう、守られた、このね、中だけではなく、やっぱいろんな、こう雑多の中というんですか、
ですよね、もう本当そういったカオスって感じもしたんですけれど、そうそうそう、でも本当にそこはお母様の目で見られて、うん、でもやっぱりうちの子に合わないなと思ったらまた別の手段を探されたらいいと思うので、そうですね、あまり周りのこう評判だとか噂には振り回されない方がいいかなというのは感じました。
なるほど、はい、やっぱりね、そのね気持ちねすごくわかるがゆえにね、うん、本当にまだまだね、
はい、
いろんな視野を持ってね、
はい、
取り組みたいところありますね。
はい。
はい。それでは一曲お送りしましょう。スティービー・ワンダーで、パート・タイム・ラバー。時刻は11時9分になりました。さて、最近のエイドネット事情ですけれど。
はい。はい、ですね、今日実は5月14日はエイドネットのサイトのリニューアルの日なんですよ。
そうなんですね。
それでちょっとまだ混乱しているというか皆様にご迷惑かけるところもあるかもしれないんですけれども、はい、まだより使いやすくなったエイドネットっていうことも今日はまず皆さんにお伝えしたいなと思いまして。
あ、なるほど。
でエイドネットで検索していただくと、よくこれも聞かれるんですよね。エイドネットカフェっていうことで聞きするけれども、まあ、どんなことやってるんですかということも改めて聞かれたりもしますので ね、もう24時間365日、うん、いつでもどこでも自分が学びたい時、うん、学びたい場所で、うん、自分の気に入った先生と勉強ができる、オンラインで勉強ができるというのがもうエイドネットの良さではあるんですよね。で、もうこの業界値段的にも最安値っていうか、もう1ワンレッスン2000円未満で受けれますので、まあ、無料体験レッスンもやってますので、ぜひお試しいただきたいんですよね。
なるほど、うん、エイドネットの、うん、ホームページっていうのは詳しいですけれども、よりまたちょっとリニューアルしたことで見やすくなったってことですか。
そうですね、はい、見やすく、そして今のタブレットや、スマホからっていう方も多くなってきてますから、そちらからもより簡単に、
なるほど、はい、そういうことなんです ね、うん、ね。
そしてエイドネットはノートカメラっていうものがあるのも特色なんですね。でこれをよく説明するとみんなびっくりするんですけど、
はいはい、
普通はスカイプを通して顔画面同士、
そうですね、
で自分で何かこうノートとかを画面に向かって、ちょっとこれラジオですからやりにくいんですけれども、例えばノートを顔の前とかカメラの前に持ってこないといけないんですかとかよく聞かれるんですけど、はいはい、そうしなくていいんですよね。もうノートかの小さなノートカメラというものをあらかじめお渡ししますので、お送りしますので、それでもう気になるところ箇所なんかを写し出していただくと、先生の方にお顔もその教科書やノートなど写し出したところどちらも出るんですよ。
あ、そういうことなんですね。
うん、そうなんですよ
ね。では書いてるそのノートの、うん、奥ノートのところまで見れるので、指導者の方は分かりやすく説明ができるし、間違えているところはストップがかけれるということですよね。はい、
そうなんです。解き方とか、はい、考え方とか、はい、書き順とかそういったところも見ることができます。随時見ることで、お顔、その子どもさんが考えている顔とかもその
読み取れるんですね。
読み取れます。だから写し替えることも必要ないですし、
なるほど。そういった意味ではこう平面的なやり方ではなくて、全体的にその方の、こう心情というか雰囲気、あ、これはスイスイ言ってるけど、これはちょっと止まるから不得意なのかなっていうのが察し、そうそう、察せるということですよね。
そうなんですよね。で、もう最新のですから、もう勉強ツールっていう感じに考えていただきたいんですよね。うん、
はい、
で今エイドネットのフェイスブックページというのもあります、うん、で随時最新の教育情報などもお伝えしてるんですけれども、はい、これ面白いなと、最近 近の、もう数日前なんですけれども、ジャポニカ学習帳のことをアップしてたんですね、あの京都の本社のスタッフがですね、はいはい、私も自分の子供が小学生になって自由帳や国語や算数のノートなどを見ていて、私たちの時代って本当にジャポニカ学習帳って昆虫が多かったですね。
多かった。
目がギョッと出てきたりとか、羽とか、であれがやっぱり今子供が怖がるからということで理由で使われなくなっているということは、
そうなんですね、リアルだから、
まあ、リアルだからっていう、なんかそれでこれどうかなと思うんですけれども、それを 見たくないがためにノートを開かないとか、そういう声が
本当に、
ね、本当にっていう感じですよね。ね、まあそれで植物、花とかが今学習帳多いんですよね。で自由帳とかも見てるとほとんどが花とか、はい、イラストだなというふうに思ったんですけれども、はい、でもこれがやっぱりそういったネットでそういうニュースが流れると、それはおかしいんじゃないかという声もやっぱりたくさん上がってきて、投票制で、まあ、昆虫も復活するというような、
そうなんですね、
のことが書かれて
たんですよ。確かに今スヌーピーとか、うんうんうん、ドラえもんとか、そういったねキャラクターものか、もしくは今度何ですかね、ターミネーターじゃなくてスクールウォーズじゃなくて、
スターウォーズ、
スターウォーズ、
そうそう、スターウォーズ、
スターウォーズ、ね、あのねお写真の載った、うん、学習帳が出るという
ね、今妖怪ウォッチとか ね、 そ、 ねそんな感じばっかりなんですけど、でも親世代でいくとジャポニカ学習帳って、
いやーやっぱり ね、
昆虫とかね、植物、昆虫ですよね、
本物っていう、
そうそうそう、
本物の写真みたいなの、ね、うん、がいいなと思いますけど ね、
ね、 ね、まあ、それでちょうど私このニュースから高崎山のシャーロット事件もありましたよね、
はいはい、
やっぱり今一部の人が声を上げることによって世論もこう動かされていくっていう世の中なんだなということも考えたりもしたんですけど、やっぱりノートっていうのは学習の基本だなというふうにも思いますので、江戸ネットの方ではそこも随時見ていきたいなと。
なるほどですね、
ちょっと余談になりますけど、安心だ、そう、ちょうど本屋さんで日曜日ですね、東大生の子どもたちのノートの解くの問題をテキストを見たんですね、
はい、
東大生たちの今まで使ったやってきたノートがずっと小学校時代のノート、うん、それが今人気の本になってるんですよね。で東大生っていうと、まあ、東大至上主義ではないんですけれども、やっぱり勉強頑張ってきた子たちですよね。
なるほどね。
でその子たちのこう特色みたいなことが書いてあったんですが、はい、まあ、小学校時代からやっぱりノートすごく綺麗ではないです、分かりやすいなと。
あ、分かりやすく書けるんだ。
で赤と青と普通の鉛筆ですね、それをうまくこう作ってね、
シンプルに ね、あ、そうなんだ。でやっぱりなんかちょっと聞くところによると、黒板以外のことをメモっているっていう風に聞きましたね。先生が言ってることで大事だなと思うこともキャッチしてて ね、
はい、
こうよ書いてることを写すんじゃないんでしょう ね、
なのでまあ、そうやっていろいろ書いて、ただ本当に写し書きだけじゃなくて、やっぱ自分でひらめいたことなんかも書いたり、
ね、
で小学1年生に上がるときに先生からの連絡のこう資料に、筆箱にはいつも赤色鉛筆、青色鉛筆って書いてありますね。そうで、私はそういうことしてなかったタイプなのでなんで青色鉛筆なのかなと思ってはいたんですが、うんうん、やっぱりそうやって今少しずつ習慣づけしてるみたいです、ね、
そういうことなんです ね、やっぱりいろんなね、今まで の経験からね出たね知恵や、
そう、
方法論がね、いろいろ出てきてますからね。
だからいいところはどんどん取り入れていくといいかなと思います。
う
ん、
いいですね。
はい。
はい。それでは、今日のテーマをお願いします。
はい。リリーさんのところは、うん、お嬢さん、はい、夜寝るのは早いですか、遅いですか。
もうね、どちらかと聞かれれば遅いです。
ですよね。
うん、もうこれはね、我が家の課題にもなってます。
うちも同じ
くで。申し訳ないです
ね、うん。でも今、資料をもらうと、早寝早起き、朝ごはん
まで
ですよね。でも本当にこれは私も夫もいつもこれが、はあ、また遅くなったねというなんかため息なんですよ。
わかります、それ気持ち。そしてやっぱりどこかに早く寝かせよう、寝かさなきゃっていうのはあるわけですよ、うん、だから後の方になったらもう時間が近づくにつれてもわーっとこうね追い立てるようにもなってます。
追い立てるようになってますよね、うん、だから本当にこれは私テーマってこう自分自身を これちょっとなんか問題提起じゃないんですけれども、うん、のために今日は挙げたような形で、はい、皆さんも何かこう早寝早起きができるような、ね、何かいい工夫があればね、
うん、ここにあの、うん、お便りください
ですよ、ね、お便りくださいです。もうあのフェイスブックとかの友達の見ていると8時にはね寝かしていると、ね、子供が8時に寝たのでこれから大人の時間とか書いている人、うわーどうしたらこれできるのかなとも
うね、うん、それはね稀でくたくたになってる日だけです ね。とても8時半ぐらいまでにはもう 寝静まっているっていうのはですね。そうなんですよね。
だからともみさんいいアイディアないですか
どうでしょう。もううちは大きいのでですね、上の子は今高校3年ですけど、うん、あの人は朝方勉強なので10時半に寝ます。
うわで高校生で ね
4時ぐらいに起きてますね、うん、で下の子は今部活が帰ってくるのが7時半ぐらいで、で10時半が私が寝ろって言うんですけども、うんうん、11時ぐらいまでテレビ見てたりするので、うん、でも10時半には寝てって言って、うん、なのでそうですね、私いつも寝る前に本を読んでたんですよね、うんうん、9時頃、うん、そこからもう一人で寝るようになっちゃったので、うちはあまり早寝は、うん、苦労はしてないですけど、
なるほどね、
でもあのどっちを先に早寝からスタートさせたらいいのか早起きからスタートさせたらいいのか、
なるほど、ね、なるほど、
なると早起きをさせると、うん、
いいって言いますね。
なるほどね。
だいたい12時間後に眠たくなるとかね、いろいろ何時間後にこうなるっていうのがあるので、でね、どんなに遅くとも最初早起きからって言いますよね。早く起こしてからっていうのは聞きますよね。
あと土日に特別なのをあまり作らないといいって言いますよね。
そうですよね。流れ同じようにね。
もう絶対あのここだからっていうことで。朝は何時に起きて夜は何時に寝ようねっていうのを習慣づけていくと、うんうん、だんだんそうなるとは言いますけど ね、
そうですよね。
でも一緒に寝ちゃいますよね。
そう、一緒に寝てしまうんですよね。
で今度自分のねあのリズムが狂っちゃうのよね。
そうなんですよね。
夜中に起きてなんかなんでこんなになったんだろうって思ったりしますよね。ただそれ、うんうん、でもやっぱりね今ですよね。
今ね、修正するね。で俺はあのちょうど私も今これ課題中なんですけれども、働いてるお母さんたちってこの悩み持ってる方って多いと思うんですよね。
多いと思いますね。
あの授業参観に行った時にもその先生がちょうど5時間目の授業の参観だったんですけれど、終わった後今日はみんな寝ませんでした、やっぱりお母さんたちがいたから寝なかったんでしょうねと。1年生なんですよ。
授業中に寝るってこと？
そう、うん、そう1年生がであの毎時間あのやっぱり数人寝てると、やっぱりそれを先生からも言われて、うちの子寝てないかなと思って聞いたら、まあ、うちの子は寝てなかったんですけれど、でもやっぱりこう早寝早起きじゃなかったらやっぱりこういう風にもなったりもするんだろうなと思って非常に痛かったんですよね、胸が。
いやでもね、あの成長とともにね体の変化もありますよね。眠たくなったりしますので、やっぱりねある程度睡眠は確保した方がいいですね。
そうしないとねいけないなと思いましたので、ぜひこれ何か皆さんご意見があれば
ぜひぜひですよ ね。で
これもちょうどあのエイドネットのフェイスブックページに今睡眠時間に関することが書いてあったので、ちょっとそこからの問題提起させてもらったんですよね。もうね中学生高校生になると夜型朝型っていうのはあるかなと思うので、まあエイドネットはそのどちらにも対応できるということで書いてありましたけれど、ぜひ皆さん早寝早起きの方法を教えてください。
さて、時刻は11時21分です。では純子さん、今日の名言をお願いします。
一日を大切にせよ、その差が人生の差につながる、デール・カーネギーの言葉です。一日を大切にせよ、その差が人生の差につながるということで、まさにその早寝早起きや一日のサイクルとも、ね、
関連しますね。
関連しますよね。ねえ、本当に。でこの名言のと後にこういう言葉が書いてあったんです。最も大切にすることは何ですかと、うん、まずそれを振り返ってみてくださいって書いてあって、うん、まあ、私たち自身もそうだけど今の子供やっぱりそう考えると今そういったサイクルや体作りとかいうこと大切、うちの場合は大切だなと思ったんですよね、うんうんうん、じゃあそのために何をするのかということ、うん、考えないといけないなと。
確かに
ねえ、
もうね、やっぱり 今のことではなく、その先々のことを見据えて今を大切にするっていうんですかね。
そうなんですよね。
その ね、あのスタイルを大事にしたいですよ ね、
だから今が良ければと思って、子供がもうね喜ぶからって思って、なんか子供の好き放題にさせて最終的に困らせてもいけないし、ね、
そうです ね、まあ、しわ寄せは必ず来ますしね、本人にもね。
なのでちょうどこの言葉の後に有名なスティーブ・ジョブズですね、はいはい、彼がこんな言葉を言ってたということも書いてあって、明日死ぬなら今日何をすると、うわそうだよなと。そうするとやっぱり自分にとって家族にとって優先順位が出てくるなと、う
ん、なんかこれちょっと今一瞬思ったんですけど、うんうん、明日や未来の不安でバタバタするのではなく、その未来、まあ、明日何をしたいか何をするかで今
ですよね、
こう選択するみたいな、
ね、何をしないといけないか、
そうです、ね、
将来のために今何が必要かと考えていかないといけないですよね。
そういうふうに考えていかないと、うもう一日が無駄になっちゃいますもんね。
無駄になりますもんね、うん、だからここで体を崩しがちになってしまって、うん、やっぱりこうね弱い子になってしまっても困りますし、うん、
やりたいことが ねやれなくなってもね困りますし ねそっかー、うん、やっぱこれ大事ですよね。改めて大事ですよね。
改めて大事だなと。で、ちょうど私仕事の時に、ちょっとコンセプトを考えるために、はい、みんなで紙に書き出したんですよね、はい。いろいろ自分の今思いを。
はい、
で、そうすると、こう、5分間っていう時間で書き出していったんですけれども、はい、あ、そろそろいろんなこうアイデアとかが出てきたりしたので、ええ、あ、こんな5分間を作るのも、忙しい中で大事かもなというふうにも思ったので、
はあ、なるほどです ね、
ぜひ皆さんもお母様方もちょっと今自分の子供にとって何が大事かということを5分間書き出してみるということをやってみてもいいのかなと、
う
ん、
そうですね、はい、ありがとうございました、はい、この番組は新感覚学習インターネットを利用したオンライン家庭教師サービスエイドネットの提供でお送りしました。